はい、久しぶりの恋談でございます。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
はい、
こんばんは。
本当久しぶりですよ、これ。
お久しぶりでございます。
相当サボってたね。
そうです、恋談復活。
復活の説明
で。で、今日のテーマは、私のベスト3です。はい。
私のベスト3。
ベスト3。
ジャンルはいいの？
何でもいいです。皆さんお好きなジャンルの中で、しかも、ベスト3まで上げてしまうっていうんで、多分お一人ずつの文字時間が長かったり短かったりで、時に絡めたり絡めなかったりということで荒れる放送になると思いますけども。
なるへそでございます。
はい、
日付超えるよ、
はい、思いのだけを、ね、思いのだけを。では、先頭バッターは大井先生からよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いたします。
ノリノリ、
はい、
ノリノリ編成を。
大井先生のベスト3、まず何のベスト3ですか？
ですね、私は通信販売、しかも夜夜って絶対通信販売見ちゃうと買うんですけど、
専門分野です。
そうそうそう、で、通信販売でもうありとあらゆるものを買いました。
はい、
その中で今まで、あ、買ってよかったと思ったベスト3を言います。いやいやいや、
これ助かりますね。
これ買ってよかったっていうものがあるの？
ありますよほとんどは買わなきゃよかったのワーストもある
け
ど
ね。
それは後で後々、は
い、じゃあ行きましょうか。
第3位、
ドル
ドルドルデン、じゃん。第3位は CD。 あのね、 CD の5枚組セットっていうのがある。
要はなんかフォークとかのなんかボックスみたいな、急に宣伝始まるやつありません？
突然流れる、
オールディーズ。
そうそうそうそう
そうそうそうそうなんですけど、私が買ったのは大人のバラード集とかっていうのがあって、
エロいね。
でしょ、大人がつくんですけど、それを本当夜やってたんですけど、ジャンル結構ジャズとかバラ、まあ大人のバラード集っていうことだから、バラード集で、それをこうずーっとね、ラジオの深夜番組っぽく流していて、うん、もういい曲ばっかりなんですよ。うるうる来ちゃうぐらいいい曲ばっかりで、全部まあ絵は歌えないけど、うん、メロディー歌えちゃうぐらいすごいいいのばっかりあって、
うん、
で、5枚組だっていうことは全部で50曲は少なくとも入ってると思うんですけど、ね、その中で私すごく 10cc って知ってます？
知らないです。
10cc ってグループ知りません？
はいはい、CCB やったら知ってますけど、
それはこれでしょ。 10cc って、10cc の名前の由来って知ってます？
はい、あれですよね、メンバー全員がこう放尿的な感じで、それが 全部で 10cc あったから。
そうなんだって、うん。
どういうことですか、それ。全員、
だから全員が。放尿的なって、もうそんな濁さんでいいと思うけど。
こう、おじこを多少にしたんですよね、メンバーで。
違う。
ではなくてよ。
そうすると 10cc ですまんよ、放尿は。
ああ。
そっちよ。
そうかそうか。
っていう、なんかグループ名の由来はそうなんで、だけど、それで全然関係なく、歌はすごいいい歌があってね、I'm Not In Love っていう歌があって、私はそれがすごい昔からすっごい好きなんですけど、別に何の思い出もないのにすごい好きなんですけど、それがまだ入っていたっていうことと、他の40何曲もすごい良かったから、買ったんですね。もう流れて、CM 流れてるその場で電話したっていう、
どんだけ俺刺さったんですか、それ。
グーグワってきて、それはすごい良かった。もう今でも寝るときにいつも聞いてるぐらい。
どれぐらい前に変わ
る？あ、でも割と最近ですよ。1年かそこらぐらい前だと思うんですけど。
流行ってるアーティストでもね、1年もずっと
聞いてるから
ね。
でもね、その5枚組セット、すごい大人なんですよ。うん、とっても大人なの。
ああ。
よかった。
でもスタンダードナンバーなんだろうね。
そうですよね。うん、古いのもありますよ。でもそれよかった。まあそれベスト3です。
ベスト3、第3位ですね。
はい、で、第2位。これはね、洋服。洋服なんだけど、
インフィニティドレスですかね。
何それ？
インフィニティドレス、なんか何でもドレス着れる、なんかペラペラの、
ね、
そんなのが昔あったんですよね。インフィニティドレスです
。十徳ナイフみたいな
服。何も着れるみたいな。
何？こっちから着ても首が出るし、袖から首を出してもいいしみたいなことですか？
なんか結局布なんですよね、一枚、
うん、
でそれの巻き方とかですね、
あ、
いろいろ楽しめるっていうのが何十通り であるっていう、一時期流行ったの10年前ぐらい。
それいいじゃないですか。そうじゃないですか。
そう違う。
どうぞどうぞ。
私が買ったのはレースのこの上着とその中に着るインナーってね、なんかキャミソールみたいなのがセットになってるんですけど、もともと売ってる方は多分この表のレースのね、結構セクシーなんですよ、全部オールレース。
ネグリジェみたいになって
る。ちょっと違う。
シミーズ。
シミーズ。
それと、だからそれがオールレースだからほら見えちゃうじゃん、おっぱいとか、うん、だからその中に着るインナーとそれがセットになって売ってるんですけど、うんうんうん、実はその上面のレースじゃなくてその中のインナーが素晴らしくて、うん、もうなんかさキュッて胸が上がったりとか、
強制したり的な、
強制したり的インナーが実はついていて、
グッドシェイプに皆さんものすごいスタイル、
だからその上面のレースは今どっか行っちゃってるんですけど、うん、そのインナーの強制下着だけが今私の中でずっと生きてるんですけど、もう欠かせないの。
あ、そうなんだ。
今日はつけてないけどね。
ああ、それはダメなんですね。
今度つけてみますよ、いつもちょっと上がりますよ。あ、それが第2位
なんです。
で、第1位は、はいはい、脱毛器。
うん、ああ、そうなんですか。
あのね、
どんなんですか脱毛器って。電気カミソリ。
違うのよ、脱毛器にもいろいろあるんですよ。例えばさ、ピンセットでつまんで高周波を流して抜くとか、それは一本一本の作業でしょ。
すっごい大変そう
でしょ。こんな根気のいる仕事私は嫌だと思ってたんだけど、私が買った脱毛器はこうローラーがガーって回るんですね。
しばかり気にな
る。あのね、大きさはこれぐらい、ちょうどこんな感じ、はい、この先端にローラーが、そうそう、しばかり機のローラーがここについてるんです、うんうん、はい。でそれをガーッて当てるとそのローラーが全部毛をすくい取ってくれて。
痛くないんですか。
で絶対痛いと思ったんですけど、うん、
剃ってるわけじゃない、
剃ってる、抜いてる、だから抜いた毛で全部毛根がプッて全部つくんですよ、すごいんですよ。だからそこまでしたら一気に抜いたら絶対痛いと思うじゃないです
か。なんかバリッと剥ぐやつじゃないわけ
ですよ。脱毛テープってやつでしょ、うん、ガムテープみたいなやつじゃなくて、本当に芝刈り機だと思ってください。これぐらいの芝刈り機をこう肌の上に、
これぐらいの芝刈り機ですね。
これぐらいそうですね、そうね、これぐらいじゃ分かんないね。だから10センチ半、うん、直径10センチぐらいのこう丸型みたいなね、
う
ん
う
ん、
こうさす
ごしごしごしご
しやるわけ。そう、またすっごい音がするんですよ、ガーって音がするの。
どんだけ減ると思う。
だけどそれを宣伝してたのが通販で男性だったんですよ。
男性用なの、
うん、女性用なのにあえて男性がコマーシャルしてたの。その男性とほら足ね、
ああ、
すね毛がすごい、このすね毛で最後みたいな感じでガーって自分の体を張ってコマーシャルしてて、でそれを見た時に、あ、本当に痛くないかもしれないと思って買ったんですよ。で私ね、それまでは自分の母親にですよ、自分の親に、うんうん、ゴリラみたいって言われてたの。ものすごい毛むくじゃがで。
あ、そうですか。
うん、腕とかも
こうやって
アリさんができる、ほら、アリさんができるぐらい。足もそうだし、すっごいすごかった。剛毛だったんですよ。で、ずっとそれが悩みで、もうなんか足だけ見たら男の人よりもすごいぞぐらいだったから、で買ってみたの。はい、そしたら、本当に、まあ、ちょっとは痛いですよ、チクンチクンチクンはするけど、もう全然平気なの、バンバン抜けちゃう。それで買って3日間も全身抜きまくりましたもん、足からこっから全部。
で それってさ、その後やっぱ生えてこないの。
で今これ見てください、もうここ3年ぐらいやってないですけど。
そうなんですか。
あ、そうなんですか、
ね、あ、じゃあ毛根が死ぬんですかね。
そう、毛根が死ぬんですよ。だから今そんなゴリラじゃないでしょ。
じゃあ全然
もう今は多分、うん、もう何年、
9万ですよ、
9万
全然人間でございません、ね、
人間でも遅かったけどやっとね、人間人からね、進化したんですよ。ぐらい、ほら、もうだから今、その毛深い悩みが
怖くないです
よ。
すごいいいの、それは。
毛根が戻るっていうやつはないのかな。
本当に、それを、うん。
抜きたくないですよね、お二人とも、ね。
毛ごとですよ。
消えないでって。
なんか、なんか。
いかない、蘇らせる。 発明をお願いします。通販、夜中の通販。
その機会は逆から行ったらいいじゃん。
逆から
行ったら毛根が戻るっていうやつ
は逆から行ってやつです
かね。巻き戻すような、
植え付け植毛器、脱毛器じゃなくて植毛器が欲しいですか。
そうですね、まあ、あの細胞レベルで読み上げらせてください。お願いします。
和田明子のところに行かないとダメだと思う。
でも それ前にやって、うん、今最近はやってないわ
け。もう腕はなんか全然やらないですよ。
生えてこないんや。
だからよく見るとほらこうね、細かいっていうか、
あ、いやいや、
薄いのがあるけど、これぐらいもうほったらかしですよ、うん、何年も。でも全然、
へ、
これもう、あ、持ってくればよかったね。ここでガーッとしたらもうすぐピュピュピュと抜けちゃうんですよ。
へ、
あれだけは本当唯一買ってよかったと思う。
お高いんでしょ
と思うでしょ。なんと9800円。しかも抜くだけじゃないの、カットすることもできるの。ほらこういうところとかはグーッとできないでしょ。こういうところとかまた、あの、全部抜くことができない体毛ってありますよね、一箇所ね、
頭に。
一箇所、
はい、
あ、
ね、水着を着るときとかね、 あるじゃないですか。そういうところは抜くんじゃなくて、こう程よくカッティングができる機能までついてるんですよ。で9800円なんですよ。
安い、
それはね、ほんと優れもの。
通販か。
おすすめ。
手数料はジャパネットが払ってくれるんですかね。
そう、
高田社長、
高田社長に言えばね。だから最近ほら男の人でもすね毛嫌とか、
はいはいはい、
わざわざエステに行く男性がいるでしょ。ずっとおすすめですよ。
今日は何セットご用意してるんですか。ちなみに
今日はね、限定3セットだけ。
わ、少ない。わ、電話した
ら早いもん勝ち。はい、はい、そんなものがありました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。頭に向かったらもうね、どれごっつよ、
スキンヘッド綺麗になりますよ。
入ってこないでしょ。
もう
危ねえやん。決別の時です。
決別の時、うん、
高っとるな
ぁ。いやおなく。
いやおなし。いや、素晴らしい。
そういうのあんだ。え、未だに売られてるの？
それがね、最近見ないんですよね。
なんでだ、そんな素晴らしい。
うん。だ、番組が違うのかもわかんないけど、私あれは本当にみんなに勧めたい。で、勧めましたもん、家族に。実家の母とか妹とかみんなに、はいはいはい、あと姪っ子連れてきて、姪っ子って思春期の女の子って結構気深いとか、
ね、背中が周囲
みたいな、馬の背みたいになるじゃないですか、うん、全部抜いてやった、うん、ガーって、抜いてほしい人いた
ら
言ってください。いつでも抜いてあげるよ、すごいよ。お悩みないですか。毛深いお悩みないですか。
とかやっぱ女性がやっぱ毛深い男性っていうのはどうなのかね。
二つに分かれるみたいですよね、うん、だから特にこう何すね毛嫌、うん、っていう人とか、私はツンツルテンの人は嫌い、うん、
ツルッパゲの人は、
ツルッパゲの人は中身によるけど、だって女性がなんで男性を好きになるかって言ったら、自分にないものを持ってるから好きになるわけでしょ、
うんうん、
そしたらほら、やっぱり男らしい足とか見たらわーって思うじゃないですか。私だからスネゲンがツンツルテンの人嫌いよ。
うん、なんか男性を感じ、男性ホルモン
を感じない
ですね。
うん、でも抜いてみる？抜いてみます？
抜いてみましょうかね。
抜いてみます？
片足だけ。
それ以上、
でもこれ以上はもう抜けれませんよ。頭
でもどうなの、こうヒゲとかはさ、めんどくさいじゃないですか。
いや、痛い、痛い、うん、
毎日私すごい大変だろうなと思うんですよ、男の方って。
さすがにでもヒゲの濃さは、太毛の太さはちょっとそれの機会を持ってしてもどうですか。
でもあれならいけるかもしれない、あれ強力だもん。
だって私なんかこうヒゲ生えるは生えるんだけど、それが白髪だからね。
え、かっこいいじゃん。
かっこいいじゃないですか。
いや、だ、いや、もう、いや、
なんで？
だからもうね、もうなんか、なんか愛され素肌になりたい。うん、なんかこう。
でも男の方で、あの、白髪のヒゲっていうのかしら、
うん、伸ばしてる方、すごい白髪じゃない
、かっこいいと思うよ。すごい素敵だと思います。
梅ちゃんもさ、ここ何年かでやっぱ出てきたな、
うん、 やっぱりね、いろいろ白髪すっごい増えました、ね、
ティッシュない
もんな、白髪俺ヒゲあんまり、ヒゲも生えないし、あんまり白髪もないですね。
ペンペングさんも生えない感じ、
ペンペングさんも生えない、
黒は足りんのじゃない
の白髪じゃない人ってハゲるんですよね。
うん、ってよく言いますよね。
白髪じゃない人がハゲる、
白髪でハゲたら最悪
似顔を
白髪
俺
白髪の方向に行く人はハゲないですよね。
よく
普通にこう、ね、白髪で大人に
シルバーグレーってやつでしょ、
初老のこう白髪
を見てよこれ。
いや、素敵でございます。
何やってるの？
どっち選ぶ？どっちかって今の話だったら、シルバーグレー真っ白になるか、ハゲちゃんになるかって。
僕シルバーグレーがいいですよ。もう悩むのねだりです、僕は。僕はまあジェイソン・ステイサムなんですね。
トランスポーターもな。
さっきの話ね。
はいはい。僕はあの博多のジェイソン・ステイサムで通ってます。
博多のジェイソンじゃないの？十代の金曜日の。
でもキスで髪の毛柔らかそうですしね。すぐ抜ける。
もう上げ
そう。抜きます。
相当遠くない未来。
好きにしちゃいましょうよ。
わかりやすい。
はいはい、嫁もらうとアウトになるんだよ。
本当ですよね、今のうちに。
やりにくくなりますよ。
はい、ね。もうこれ以上進んだらもう第一印象がっかりで。合コンはダメです。
まあね。
ありがとうございます。
でございます。
いやー、すごい勉強になりました。
まあ、それよね、見てみたいね。うん、やってみたいね。
持ってきますね、今度ね。はい、使ってください。
じゃあ次の第3、ベスト3は、じゃあ、岸田さん、どうぞ。
あ、僕、私でございましょうか。
大丈夫ですか？
大丈夫です。じゃあですね、私はですね、
カテゴリーは？
カテゴリーはですね、あの、ベスト、あの、福岡のラジオ DJ。もう福岡限定でちょっと知らない人は、県外の人はちょっとあれですけど、まあ、ちょっと分かるように説明いたしましょうか。まあ、3位はですね、
第3位、
FM 福岡、ブッチさんですね。ブッチさん、BACH。
博多シティでやってる人。
そう、今日博多シティでですね。
モヒカンの人？
モヒカンの人でございます。もうこの方はですね、本当もう七色の声を持つっていう、FM 福岡で
お昼
12時から4時まで、月曜日から水曜日と金曜日ですね、あのやられてるんですけど、もう声がもう不思議に変わりますね。
時間帯によって変わるの？
いや、もうあのモノマネが得意なんですよ。
どんな人のモノマネするんですか？
まあ、昔のドラえもんとかルパン三世。
昔のドラえもん
大山の親のことを言ってるんですね。
田中学園とかしないですか？
あ、そうですよね。あと松任谷由実とかですね。あとあの王貞治。あ、その方も本当もめちゃくちゃホークスファンなんですよ。もうホークスのコーナーが一個あって一人でずっと喋ってます、
ね。まあ悪いことみたいに言ってますね。悪い。
しかめっ面で俺喋っちゃいましたけど。
っていうかさっきまであの高って言ってたからさ。
高って言うの？
ホークスなんか高のマークみたいなチームがみたいな。
みたいなって言うの？
敵なでしょ。
敵な。はい。もうその方は本当素敵ですね。あの結構あの落語とかもなんかあのチャレンジ
されてる。そうなんや。
自分で。
はい、自分で。その方はもういいですね。第3位ので。
はい。
で第2位がですね、またあの FM 福岡、あと KBC ラジオでよく出てるあの米岡誠一さん。
あ、知らないよ。
このおっちゃんなんですけど、この方は福岡の芸能あのの事務所の社長さんなんですよね。福岡のパインズっていう。
ああ。
パインズの社長さん、この方があのもう人が好きなんですよ。人柄が。もうイノシシ DJ と言われて、もう本当こうずんぐりむっくりな感じのおっちゃんなんですけど。
本業はどっちなの？
まあパーソナリティが
本業で、
本業だと思いますね。
でそういう会社を作った
社長さんですね。であの最近はあの福岡の役員というところであの飲み屋を開いたりと。もう焼酎大好きな酒飲みの。
いくつぐらいのことなんですか？
まあもうあでも40後半ぐらいですかね。あ、50ってないですね。 でその方のいろんあのモノマネじゃないんですけど、いろんなキャラクターがあるんですよ。
その人も。
その中であの鳩バスドさんっていうバスの運転手さん。
楽しそう。その
キャラクターが一番面白くてですね、鳩バスドの発車しゅーすっていう声があるんですけど。
で何を受けてるんですか。
それがですね、あの山田優子さんっていう福岡のまあタレントさんと米岡誠一さんがあのまた FM 福岡でやるんですけど、そのハトバスのコーナーではあのお客さんとして山田優子さんが電車にあのバス乗って運転手さん、あの役員前は止まりますか、役員前は止まりえーとか言って、であのバスおさんについてのメールが来るんですよ。バスオさんは昔ロンドンでバスを乗ってたらしいですねとかいう、なんかこう適当な質問をその場で答えるっていう、もう僕あの、まあ、お人柄が好きですね。
直接会ったことはないんですか。
ないんですよ。なので役員の飲み屋さんにちょっと行って会いたいなっていう。
お店に立ってらっしゃるのかしら。
たまに来るらしい。
どういう店、なんていう店。
ですね、
ハトバス？
ポコペンのペコポンっていう名前。
いや、ごちそう。
ペコポンのポコペンですかね。
居酒屋さん？
そこに。
まあ、バーみたいなのですね。最近始められたらしくて、趣味でですね。もうお酒好きだって。ぜひあの林さやかさんもそこに所属しております。
大好きな、
ね、
大好きな、
ポッドキャストじゃないや、あのユーストリームの番組で有名な
アインズね。
アインズでございます。
有名ですよね、
福岡
で
ね。
福
岡ね、
タレント事務所さん、
タレント声優さんとかアナウンサー系とかね、 MC とかね。
はい、そうですね。社長さんでございます、お人柄が
第1位でした。
第1位来ましたね、第1位はここで来たあの福岡のマイナーな番組、あの曲ラブ FM の大田小僧。
知らん。
あの虫の人。
そうでございます。
あの虫なの。
あの虫か。
虫です。月下中年っていう。
そんな好きなんですね。
大田小僧さん素晴らしい。
小僧って言ったら女性じゃないですか。
女性だ。
でも大田小僧ってか小僧なんですか。
大田っては大田光の爆笑問題の大田光の大田に小僧ってひらがなで小僧。
小僧。
小僧。
うん、伸ばしてる。
小僧。
小僧。
小
僧。
なぜそうなったかっていうと、昔髪の毛を刈り上げにして、スタッフに小僧みたいって言われたから。
あ、それで、
もうあの方はですね、41歳、
可愛い声してますよね。可愛い、
ちょうどあのちびまる子ちゃんの声みたいな、
なんかねちっとっていうか、なんかね、まったりとっていうか、
でそのラブ FM の、まあ、看板番組ともう言っても過言ではない月下中年っていう番組がありまして、そこであの大田小僧さんは夜の10時から11時半まで1時間半虫について永遠と語るんですよ。
それはすごいよね。毎回虫なんでしょ。
月金です。
ネタがつきますよね、普通。
月金でもう、あの、なんですかね、情熱。素晴らしいですね。
喋る図鑑だよね。
そうです。で、まあ、大田小僧も師匠ですけど、私、あの、先生は本当、あの、調べ物が好きなんでしょうね。
ちゃんと準備してるんだ。はい。
で、まあ、虫にも、あの、限定せず、植物とか、動物まで、その辺の話も、
へ
え、もう熱く語られるんですよ。で、あのちょうどあの福岡もあの都会の方ではなくて、筑豊でしたね。あの辺の方言を、強い方言で、
それ一人でやるんですか。
一人でずっと喋られる。
月金。
月金
すごいですよね。一つのその虫っていう点をで喋るのね。
あれはすごいですね。
会ったことあるの。
ないです。
会いたい
ですね。
どうやって会えるのかしら。
あの方ですね、写真も
全く
あの撮られない主義で 2,3 枚しかないんですよ。どんなに Google で検索しても 2,3 枚ありますけど、全部の顔は映ってない。
ミステリアスなんです。
ミステリアスなんですよ。
きっと綺麗なんでしょうね。
どうなんですかね。わからないけど。 大田小僧月下中年、ラブ FM の月下中年の大田小僧さん、うん、もうこの人が一番でございます。
すごい推してますもんね。
本当毎日聞いても、うん、この情熱何度書くのかな、うん、素晴らしい人です、うん、結構そのこう疲れた時に彼女の、うん、あのテンションを聞くと、うん、
癒される、
癒されるというか、あ、僕もこういう風になるべきやなっていう、この意地ってすげえな、負けられないなっていうさ、うん、僕もやろうっていうなんか 思える人ですね、うん、まさかの大阪の
突き通してるって感じですよね。あ、すごいね、
っていうところが私 あの福岡限定フィルム局のパーソナリティーベスト3でございま す、ね、
ありがとうございました。
トップな、
じゃあ3番手私が行かせてもらいます。
社長どうぞ。
はい、僕はですね、好きな外国人プロレスラーベスト3
誰でございます、はい、
誰も分かんない、
そうかなとは、
はい、そ多分そっち方面第3位は、これ実はハルク・ホーガンなんです
よ。あ、それは私も知ってますよ。
知ってます。で、ハルク・ホーガンっていうのは皆さんどの時代のハルク・ホーガンをご存知かなっていうところをちょっと聞きたいんですけど、
この時代
アックス・ボンバー、
そうですね、アックス・ボンバーの一番って言った頃のハルク・ホーガンですよね。日本にも、
はい、私 T シャツ持ってましたよ、一番っていう T シャツ
ですよね。大ブームになりましたよね、うん、で実はそれがまあ言ったら第一期のハルク・ホーガンなんですね。我々の知ってるハルク・ホーガンって超人ハルク・ホーガンっていうのは、あの一番の時のハルク・ホーガン、あれでプロレスファイナーだったっても過言じゃないですよ、うん、なんでかっこいい人なんやろと思って、うん、あの大きなアンドレ・ザ・ジャイアントをバーンって投げたりとかして、うん、まさになんかアメコミのヒーローみたいな、
そうですよね、
マイティーソーみたいな、
マイティーソー、マイティーソ
ー。でもあの人って実は日本に来だした頃ってすっごく不器用なっていうか、もうただ体がでかいだけの人で、日本ですごくそのプロレスラーとして の、 そのいろんな部分の技術を学んで、でその後アメリカに行って、アメリカのニューヨークの WWF っていうんですね、前言ったら一番のトップ企業のあの看板役者になって、リアルアメリカンの黄色の T シャツを毎回こう破るっていう、全身黄色のザ・アメリカみたいなスーパースターになったんです。
日本で有名になった後でアメリカってさ、
なそうなんです、
はあ、逆かと思ったね。
はい、だから日本に通ってた頃っていうのはまだもう全然最初の頃なんでしょっぱかったんですよね。なんかもうもたもたもたもたしてるのは日本で、まあ、一回も一回もその日本の猪木の新日本プロレスにもう、ね、ほぼレギュラー出演して、そこでプロレスっていうものをしっかり覚えて、でその経験を生かしてアメリカですごく、まあ本当にアメリカのプロレスっていうのは俳優と一緒なんで、もうトップ俳優になっていったんですよね。いまだにね、ハルク・ホーガンってやっぱりロッキー3とかに、
うん、映画も出るもんね。
そうなんですか。
プロレスラーの役でロッキーと、
うん、戦うんですか。
あ、そう、エキシビションマッチでね、
チャリティーマッチ、
チャリティーマッチ
で、サンダーリップスっていう役でっていう、まあ、あの頃なんかちょうど今からアメリカに行ってすごいことになるで、ちょうどその境目の時にこうポッと出てて、うん、っていうのがまあ、で僕が個人的に好きなのは実はそのアメリカ行ってからの黄色くなったミスターアメリカなハルク・ホーガン、やっぱり個人的な思いとしてはそのアンドレ・ザ・ジャイアントを持ち上げた時の超人一番のハルク・ホーガン、やっぱり銀色のこう靴を履いた時のハルク・ホーガンすごい好きで、髪の毛がもっとサラサラあった頃ですね。だからやっぱり自分が初めてプロレスを何の気なしに親父がテレビで見てるのを見て、そのまずアンドレ・ザ・ジャイアントっていう人を見た時に泣きそうになったんですよね。
なんでなんで泣くの。
ものすごい大きな人みたいな人がこんな人間いてるんやと思って、そんな大きな顔をしたすごい大きな人がのしのしのしのしやってくるのを一人こう立ち向かって、その人と真正面からガーンとぶつかり合って、その人をぶん投げるっていうのもヒーローですよね。
巨人ですもんね、アンドレ・ザ・ジャイアント。
大きな人、まあ、あのすごく仲いいとか親友やそうですけど、あの終わってからいつも 今日はいい仕事やったねって考えてるっていう、まあそういう、
そうなんだ、
あれはつくの。でも、そのショーとしてすごく成立しましたよね。
見応えっていうかね。
で、第2位は、これがまだマニアックなんですけども、ジェイソン・ダ・テリブルっていう外国人
ですよ。
これ知ってたらびっくりするんですよね。ね、ジェイソン・ダ・テリブルっていうのはまさにね、あの13日の金曜日のジェイソンなんですよ。
あ、そっから撮ってるんですか。
で、見た目もそう
だ。その覆面なわけ。
オッケーマスクをかぶって、なんか自分でハサミで切ったみたいな、あのギザギザの作業のつなぎの服をギザギザに切ったみたいなんで、で、これですね、もう今は潰れてなくなったんですけど、大仁田敦っていう人が、あの人があのデスマッチですごく電流爆破になって人気があった時に、それのアリウでですね、ウィングっていう同じような、でも予算がないみたいな団体があったんですよ。で、じゃあ大仁田敦が電流爆破やなんやつってすごくお客さん集めた時に、自分らはじゃあ何ができるかって話になった時に、電流爆破はあれ、大仁田が特許を取ったので、
それすごい
ね。電流爆破ってできないんです。でも、似たようなことをしないといけないっていうんで、有刺鉄線ですよね。あの、痛い有刺鉄線をリング状に巻いて、それでギザギザ切り合うっていう、すごいデスマッチ路線やって、で、その、あの、そういう、いついデスマッチの本場って、プエルトリコが結構盛んなんですね。で、プエルトリコ人のレスラーをたくさん安いファイトマネーでいっぱい呼んできて、あの、しっちゃがめっちゃがやらすと。ところが、その、プエルトリコ人の誰々さんなんて来ても、誰も日本人知らないから、誰やねんお前って話になるんで、キャラクター付けがいるわけですよ。さあ、そしたら、って言って、その、何にもプロレスのノウハウを持ってない、ただ若いプエルトリコ人の兄ちゃんに、アイスホッケーのマスクをかぶせて、お前、今日からジェイソンだ。
今日からジェイソンになれ。
頑張れって、まあ多分僕何したいですかみたいな世界だと思うんですよ。いや、お前、これジェイソンなんやから、あの、どんだけ椅子でボコボコ頭を殴られても、必ず立ち上がってこいっていうことは、うん、言われてない。本当にそのジェイソンっていうのは僕、あの、自分がだから高校の時に地元の体育館に来たわけですよ。で、見に行って、ジェイソンって本当にアリスオッケーのマスクかぶった、ただ外国人の兄ちゃんが出てきただけなんですね。で、その、でもこのジェイソンは実は悪役じゃないんですよ。うん、いいもんなんですよね。
うん、
で、悪役は悪役でいてて、その悪い方のレスラーに、もう、ジェイソンですっちゃかめっちゃかやられるんですよ。もう椅子の底が抜けるぐらい、もういくつも椅子壊れるぐらい、バッコンバッコンやられて、マスクも取れて、頭から血が流れて、すごいことになって、一回バカーンと倒れるんですよ。で、みんなが、ジェイソンって言ったら、ギュッ上半身が起き上がってきて、うわーってなって、で、立ち上がろうとしてるとこ、また後ろから叩かれて、また倒れてって、でも一回でもね、本当にね、立ち上がってこなかったことあったんですよ。本当に痛かったんやと思うんですよね。でものすごい痛そうな顔して立ち上がってくるジェイソンの愛苦しさっていうのがあって。
切ないな。
切ないんですよね。だから何にも、だから自分は技術的なものはもう全然ないんだ。頑丈っていうか、あの、首が強いっていうだけのことで、ジェイソンに任命されたっていうか。
けなげですよね、でも。
若い兄ちゃんでしたけどね。もう一回もう血だらけになっても、必ず起き上がってくることのをやめないっていうのが、妙なみんな共感を生んで、えらい人気になってるんだよ。それこそ今何してんのかな。
その人は今どこで、あの人は今どこであの人は今。
もうマニアックすぎる
でしょ。
映画レスラーみたいで、なんか巡業してるじゃない、
うん。本当にね、何にもない人やったんですよ。ただ、どつかれてもどつかれても立ち上がってくるだけの人やったんですが、そのシュールさがよく。
それではないんですね。
うん、2位がその人です
よ。いや、1位はね、意外とあれなんですけど、ゲイリー・オブライトっていうね、これ、あの、アメリカのレスリングのチャンピオンやった人なんですよ。
うん、
でこの人は、
あ
の、アマレスのオリンピック候補になって、ヘビー級のオリンピック候補になった人で、あの、高田伸彦って言ってる、あの人が UWF インターっていう団体を、あの、当時作ってたんですよ。ハッスルとか、高田総統になる前の、ちゃんとプロレスした頃に。その時の、主力外国人選手で、ゲイリー・オブライトって選手が出て、僕実際に見たんですけど、 あのこんな技をされたら多分人間って死ぬんやろなって思うの間近で見たって、あのレスリングのヘビー級だから190センチぐらいあって体重が140キロぐらいあるごっついヒゲもじゃの選手なんですね。もう怖い顔、顔中にこうなんか喧嘩の傷跡みたいなのがいっぱいでナイフで切られたみたいなね、いつもあのレスリングのタイツでやってきて、でもとにかくですね、その日本人選手と圧倒的な体格の差があって、でその人はやっぱりレスリングの下地があるんで、スープレックスをするんですよ。その人でジャーマンスープレックスって分かりますか？
あ
のドーンと後ろに持っていくあのバックドロップの最後ブリッジするやつですね、はい、頭から落とされる、うん、その体格の人が無理やり嫌がってる人をですね、頭をガッガッとエルボーでやって、でガチってロックするんですよ、ね、それでも相手もプロレスラーですよ。180センチぐらいで100キロオーバーのプロレスラーが必死になってそれを投げられないようにロープなりなんなりを掴んで必死もらうんですよ。それでもものすごい力でじりじりじりじりじりじり寝そべっ、こうあの寝そべってる相手を持ち上げてくるんですよ。そのなんか緊迫感であーってみんな言った瞬間にドーンってものすごい速さで後ろに投げられるんですよ。でもその瞬間もその投げられた人ってもう衝撃でブラーンって人形みたいになってるのに、それをぐるっと回って手を離さずにもう一回行くんです。
もうとどめさせちゃう。
起き上がり拳ジャーマンって言われて。あのだからレスリングのあまりレスリングのグレゴローマンスタイルって、はい、点数を稼ぐスタイルってそうなんだから、何回かスープレックスで相手を片付けたら、その分点数が加算されていくんで、そこからなんですよね。ものすごくなんかその従来のプロレスとは違ったり、なんかリアルなその、
はいはい、
技、本意気の人のなんか技っていうのがあってね、そのそれがものすごくあの怖くてですね、見てて、技ってそんなにプロレスラーの技で怖いって思うことなかなかないんですけど、その人がそのスープレックスをやる、
死んじゃうんじゃないのってこと
ですね。そう、全そのなんかなんていうか前置きっていうか、じりじりじりじり、そのもうロックされる、あいつその人に背中を見せた瞬間にやばい投げられるっていう感じがあるんですよね。それがなんかその緊迫感がすごいあって、
で恐怖映画みたい、
でもう怖いんですよ。だからうわもうあかんかんかんって、もうそのスープレックスが一発決まっちゃったらもうノックアウトになるね、もう終わりっていう、もうその人気失ってるんでレフリーストップになる。でその人は、まあ、それだけではまあそんな人もいてたねなんですけど、実は何年か前にそのゲイリー・オブライトってですね、そんなに強い最強って言われる前に全日本プロレスですね、ジャイアントバックの全日本プロレスに普通にプロレスラーとして来てたんですよね、
うんはい、所属してたってことですか？
まあ、呼ばれて来日したんです
よ、ね、
うんうん、ところがその時のそのしょっぱさっていうのはなかったんですよ。全然ロープにも飛べないし、ただのでかいおっさんなんですね、うん、が本当は強かったっていうことが後になって分かったんで、うんうんうん、だからやっぱり逆に言うとプロレスの奥深さみたいなのを知って、うん、そのそういうレスリングスタイル、高田のとこの団体で、
ね、ロープに、うん、高田さんはもう本当リアルな、
そうです、ロープに飛んだりしなかったプロレス、うん、プロフェッショナルレスリング、プロレスって言ってくれるんだって、うん、プロフェッショナルレスリングやっていうぐらいの、だからそのそういう何て言うんですかね、あの筋書きというか脚本が一切ないスタイル、スポーツライクなスタイルでやると、そういうレスリング出身のオリンピック候補になった人っていうのはもう前から難しいこと考えなくていいんで、割と普段に近いことできるんで強い、
う
ん、逆に言えば普段のプロレスって言われるもんっていうのはいかにそのいろんなことを考えて観客のこととか見栄えとか相手の技を受けたりとかっていろんなことを考えてやらないといけないから、そういうレスリングアスリートの超一流なアスリートの選手でもその枠に入っちゃうと本当に何にもできない、あたふたするだけっていうのは逆に分かるんですよね。
なるほど、
ね、うん、その差がものすごくあったんだ、あんな変なチョコやったゲイリー・オブライトでそんな強かったんやっていうのが何年か経って分かったんで、改めてプロレスの難しさっていうのを知る意味ではゲイリー・オブライトっていう人
なるほど、怖いな、
いですね。
以上が
僕のマニアックでございますね。めちゃめちゃマニアック
で、はい、今でも YouTube とかで検索するとそのゲイリオブライトのスープレックス分かるよ。
確かに、うん、その土屋見てみたいです。
その人は今どこに？
亡くなったんです。
あ、そうなんですか。
10年ぐらい前から。でもやっぱり体大きい選手はやっぱり心臓発作とかで急にポコッと死んじゃうんですよ。プロレスラーの人で特にないの、まあ、別にステロイドとかやるそんなそのマッチョの人じゃなかったんですけど、アスリートなんですね。やっぱり心臓にやっぱ負担かかるんでしょうね。ああいうケース本当に休止しちゃって残念でしたね。
もったいないですね。
かっこいいレスラーでしたよ。もうあのジャーマンスープレックスのサラブの中からさらに上のランクでフルネンソンスープレックス行くんですよ。
うん、
フルネンソン。
ああ、フルネンソンね。
いわゆる藤波辰巳のドラゴンスープレックス。もう全く受け身が取れない。
受け身されないってやつね。
だから腕を完全にこう上で決められてるんで、投げられた時に手をつけられないんです。もう頭が落ちるしかないっていう。パリっていう。はい。
すごい。兄があの起き上がる兄ちゃんっていうのがすごいですね。
ジェイソン。
マニアック。
ジェイソン見てください。YouTube でやる。
ジェイソンなんか涙出そうですね。見て
かわいそうなんですよね。うん。なんかね、でもなんかあのプロモーター噂とか多分じあの後の後日なんで、あの兄のジェイソンのね話で、あのジェイソンの、対戦相手がね、なんか骸骨のマスクかぶったなんかまた同じようななんか B 級ホラーのキャラクタージェイソンにぶつけるっていう回があってですね、でね、ある時ですね、選ぶですね、途中からなんかね変な試合の展開になって、なんかジェイソンの痛め方がいつも以上よりもきついんですよね。あげくの果てにその悪役軍団の外人がゾーッと出てきて、ジェイソンを場外に落とした時にすっごいリンチするんですよ。なんかよく、まあ、プロレスのアングルとしてよくあるじゃないですか、汚れぞみたいな、悪いチームのやつらがこうなんか蹴ったりとか殴ったりとかして、お前みたいな感じで盛り上げであるじゃないですか。じゃなくて、なんか普通にもジェイソンも椅子とかで、角とかでなんかガツガツやり始めて、うん、で、あげくなんでジェイソンの腕をピッて引っ張って、で、動けないように4、5人で取り押さえて、ジェイソン、で、その試合してるやつがトップロープから椅子でジェイソンの腕めがけて、ガツンってやってジェイソンの腕が折れたんですよ。でもジェイソンの腕がそこからブランブランになって、案の定ジェイソンが負けて、で、その試合自体がルーザーリーブタウンマッチって言って、負けたもんが、追放になるっていうルールで、ジェイソンが負けて追放されたんですね。で、なんかジェイソンがベソかきながら、さようならって最後マイクで言っていなくなって、皆さんありがとう、さようならって、もうなんか手を押さえながらベソかきながらいなくなって、なんか変な空気の試合だったんですよ、それ。その当時は、それで分からなかった。で、後日談で、実はあの試合っていうのは何やったんかっていうと、そのジェイソンが、プロレスの興行をね、してくれる、その、ある県の、その、地方のプロモーターって言ってるじゃないですか、その地場のその、まあ、割と怖い県の人が多いんですけど、そういうのって。で、その、彼女かなんかに手出したって言って、宿泊ある会場、大会にいた時に、夜かなんかご飯かなんかの時に、たまたまついてきたそのプロモーターの
彼女に、
プロモーターの彼女に手出したって言って、で、プロモーターが俺ら怒って、ジェイソンをコテンパンにやってくれたら、お前らに金封を、するからっていうのを、その、
リンチだ。
で、プエルトリコ人のプエルトリコ選手が聞いて、えって、ことがもらえるしねって言って、それもすごい話だね。あ、じゃあ行こうよってなってって話があった。
本気のリンチだったんですね。
そういうのもたまにプロレスはあるんですよね。
へえ、裏の中人間関係があるんですよ。
そこね、セメントがね、
セメントが、はい、という話でした。すいません、長くなりました。
いやー、ジェイソン、
は
い、でもジェイソン、それなんか映画にできそうですね。
まあ、もともと映画から出てきた人なんで。
そうだけどさ、なんかそうなんだけど、あるプロレスラーのね、一生みたいな感じで映画できそうじゃん。
で、キャラクターを作るしかないんですよね。だってそんなもしジェイソン
興行だからね、
ダイナマスクもそうだしね、
まあ、そうなんですよね、やっぱりね。ありがとうございました。
勉強になった。
ありがとうございましたね。じゃあ、オーラスは、はい、有馬社長の、有馬社長のベスト3は、お願いします。
歴史で。
はい。
ただ、戦国武将のベスト3なんていうのは、なんか、浅いじゃない。これ、恋談だからさ。
は
い、
なるほどですね。
うん。で、トップ 参謀のベスト3。
大
ね、2人がワンセットでワンツースリー。
ああ、素晴らしいですね。
ね、
この組み合わせはっていう
こと、ね、この組み合わせが
この組み合わせは
すごいベスト3
で、現代のこう現代社会でもそのいい参謀とかね、ソニーの森さんとかこういるけど、ね、やっぱりこうみんなこう分かりやすいその戦国時代のベスト3っていうことで、はい、第3位は、上杉海一と直江兼続。
はい、直江兼続。
ブッキーですね。
ブッキーですね。天地人ですね。
天地人ですね。大河ドラマでありましたね。
ね、はい。で、意外とまあ、あの影響もあるかもしれないけど、その、直江兼続の方が有名なんてない。
参謀でしょ。
うん。だよね。参謀とそのトップとの関係っていうのはね、同じタイプじゃダメなわけですよ。いつの時代も。
確かに。
そのためにそのどっちかが控えないといけないのね。え、トップが控えるの。っていうのが珍しいケースかもしれないけども、実はあの上杉家っていうのはトップが控えたタイプのね、っていう有能な部下を好きなようにやらしたと、あとの尻を拭うのは俺がやると、
すごいな、
うん、で一番有名な事件が直江城っていうね、
はい、
うん、で関ヶ原の戦いで西軍につくわけですよ、はい、でそれで負けちゃって、結局その関ヶ原の戦いには上杉家っていうのは参加してないよね、
はい、
で逆らった西軍の人たちは全部所領没収元封って言って、もうね、改易もう何もかもなくすわけ、倒産させられるわけね、
前の方ですね、
うん、でその時に、直江城って言ってね、
はい、
うん、その戦う前に我々何も悪く悪いことはしてないと、武士の本分を貫くだけやっていうことで、もしそんな不条理な言いがかりをつけるんだったらどうぞ兵をお越しくださいと、
うんうんうん、
っていうその時にスカーッとね、
うんうんうん、
その時の天下の情勢はもう全部家康に向いてる時に、うん、その家康にパーンって書いたのが直江兼続、
それが直江城、
そう、それが有名なね、
直江城ってそういうことですね、うん、
でもね、やっぱりその今で言うと会社全体の意思を専務が意思決定をしてやらせるっていうのはまずね、そのこれでどうだって言ってやっぱりトップにお伺い立てるわけじゃない、
うんうん、
でそれでやれと、
うん
うん、で実は直江兼続って有名だけど、私はそれを支えたね、兼勝っていう
トップの人ですね、
トップの人の懐の深さの方がすごくこう、
うん、
身に染みるの、
うんうん
うん、あれってのはなかなかできない、うん、トップの人って我がって今でも今の時代でもそうでしょ、うん、あれはなかなかできない、
うん、
でそれに対してやっぱり忠誠心を貫き通した直江兼続もすごいって、うん、と思う、
ね、
だからまあね、100万石以上の土地を結局ね、直江兼続の米沢城っていうそこにまあ減封されるけど潰れなかったのね、
うんうんうん、
だからなぜかって言ったら普通はね、で戦後処理の時に出てこいって言うわけよ、
うんうん、
家康が、
うん、
でそこで裁きをやろうと、
うんうん、
で出てきた人は堂々としてるわけ、
うんうんうん、
その殿様も直江兼続もね、
うん
うん、で 実は言いがかりっていう世界がものすごくその周りの武将たちからもあれこそ武人のね貫きじゃないの、うん、っていうことで結局ね普通はあれってぶっ潰されるところを30万でね4分の1ぐらいになったの、4分の1ぐらいになってなおかつ社員を減らさなかった、うん、それは家臣をね、うん、ということはみんなそれぞれ収入が4分の1になる
ですよね
っていうことでしょ、それを一生懸命やってその米沢のね
やりくりした
その産業をいろんな産業を起こしながらこう貫き通していった、あの2トップのコンビはね
素晴らしい
すごいねっつって今でも通じるところがあるねっ
それが第3位なんですか、
それが第3位、で第2位はね
どうなっていくのか分からない、
やっぱりね秀吉と三成の関係、で三成のなんかこうなんイメージってどういう
こと？いや私よく知らないですもんね。今大河ドラマでおごうちゃんやっていて、うん、よく出てきますよね、うん、こう線の細い人かなって思っちゃう、あの人が演じてる限りでは、うんうん、そんなイメージぐらいしかない。
秀吉が天下を取った時に、その天下を取る時に天下を取らせた人がやっぱりね三成だけじゃないんですよ、
うん、
一番最初の功労者が竹中半兵衛っていう、ね、その次に黒田官兵衛、
うん、
黒田女水ね福岡に、
うん、
ね、でこの二人が結局武力っていうその腕力で、うん、と知恵でねやっぱりその戦国を生き抜いていって天下を取らせるわけだけど、でもよくあるじゃない、その革命を起こすとさ、その原動力になった人たちっていうのは不遇に追いやられる、
うんうんうん、
でその時に何が必要かって、今まで武人が戦力が必要だったけど今度はシステムが必要になってくるね、統治してる、うん、その時に能力を発揮したのが石田三成、
うん、
もうでその石田三成っていう人間が何がすごいかって言ったら、うん、秀吉がさもう晩年ね、うん、その朝鮮を攻めたでしょ、
そうですね、行きました行きました、
あの時に向こうに朝鮮半島に武士を送って兵力を送ったはいいけど、この人たち生きていくためには兵団っていういろんなその食料とかさ武器とかさ、あれを一切合切その担当したのが石田三成、でもその評価がものすごくその現地の武将たちから評価低くて後にいろんな不幸になっていくんやけど、でいろんな評価石田三成に関してはもう功罪ものすごくあってさ、だけど秀吉が天下上り詰めるっていうところまで支えて最後のとどめけじめをつけてくれたのは石田三成だったろうね、ね、でベストワン、
はい、いよいよ
ベストワンは徳川家康と本多正信っていう関係、ね、で2位3位に関わってくるんやけど、はい、上杉の除名嘆願を受け入れた家康の度量の深さ、
うん、
ね、で、秀吉の傲慢さというのに耐え続けた懐の深さ、うん、で石田三成が参考にしたその統治能力、
うん、
官僚システムをのモデルになったのはこの本多正信で、本多正信っていうのは日本の戦後ね、第二次世界大戦まですっごく悪徳政治家という評価がものすごく高かったんで、家康死後そのもうとにかく徳川がもうあらゆる制度を制定するんやけど、その根幹を作ったのは本多正信だと、
でも晩年ね研究が進んで、実は260年間持った礎のシステムを作ったのはこの本田正信っていうね。で実はねこの本田正信っていうのは昔三河の領主の頃、まだ天下をね取ってない頃っていうのは一向宗の一揆が起こったっていう。その時に家康はその一向宗の一揆を抑えるよね。それを抑えた時に一向宗の一揆の中に家臣の中の半分がそっちに行ってしまったぐらいに盛んだところだった、
はい、
その時に本当の大参謀の本田正信も行ってしまった、
うん、
で関ヶ原の戦いでそういうのがもうとにかく本能寺の変、本能寺の変の時に、ね、あの家康の三大難儀があるんだけど、うん、その中で伊賀越えってなって結局一段光秀、
はい
ね、光秀から狙われるわけよ、
うん、
それを助けたのが本田正信、
うんうん、
でそこからまたずっと天下取りまで一緒になっていって、結局その家康はそのあらゆる悪どい政策とか厳しい政策を全部彼に任せて江戸の町を作ったのは本田正信、あらゆるシステム、ね、そういうことがやっぱりその後になってその参謀っていう役割っていうのがすごく毒を飲むっていう、
そうですね、平気でね、悪役っていうかね、うん、
それだけ貢献した人間っていうのはやっぱり報酬をもらいたいじゃない、
うん、
全部断った、
うん、
だから今の政治家に通ずる話やけど、うん、その厳しいことを政治とかいうのはやらなきゃいけない、
うん、
そういう人間が報酬を受けると絶対に甘くなるっていう、
こう
ね、その政治家の姿勢みたいなところを今改めてこう今現代になってね見直されてる時代なんじゃないかなって思うのね。だから家康自身もすごいし、それを支えたその本田正信っていう人物もね、すごいなっていうことで、だからまあその我々こうビジネスマンはさ、いろんな組織に関わるじゃない、その時にやっぱこう過去を勉強して参考にするって言った時にね、組織っていうのは何ぞやって考えた時にこうやっぱりトップも必要だし、それを支える人間っていうのはね、
ですよね、
うん、というのなんか勉強になりますね。だこれが私が思う戦国のね、
はい、
トップと参謀のなんかベスト3ですか。
ああいいですね。
一個だけ質問いいですか。そうやってね、家康って本田正信ってこういるわけじゃないですか、主従関係で。でもその本田正信とかそれから石田三成とかが今度は自分が天下を取ってやろうとかそういうような思いとか行動っていうのはなかったんですか。
もうね、これはよくある質問で、あのね、ベストセカンドとサードマンっていう発想があるわけ、
うん、
ベストセカンドっていうのは徹底的にその人に運命を共にするっていう人がしか参謀にはなれない、
いい奥さんみたいな人ですよね、
結局ね、
うん、
で結局ねその後ろもおるわけよ、そのいろいろスタッフが、
うん、
ここのナンバー3、例えば社長副社長専務、この専務が危ない、
うん、
うん、
で、
人間のなんかこうポジショニングによってやっぱこう精神っていうかね、メンタリティがこう変わってくるんだし、それを組織を作っていく成り立ちとかさ、そういうプロセスによってそういうのが熟成されてくるんだろうね、
うん、あ、こう自分で自分の欲はこれなんだって陰ながら支える役なんだって、もう本当自分で言い聞かせるんでしょうかね。
で例えば本田正信なんてあれだけの貢献したらさ、なんか何十万石の大名になっていいわけよ。でもそれを全 全く受け入れなかったわけさ、
うん
うん、であまりにもその後日談じゃないけれどもその家康と本田正宗の関係が深い、
うん、
ね、で、違う そんなレベルではないよね。で深いからその能力ね、だから疑問視されてる秀忠、
うん、
二代将軍、
そうですね、
秀忠の指南役やけんね、
うん、
正信って、
うん、
で今いいお坊でね、なんかいい感じでこう向かい治し、
うん、
で草刈正雄がやってる、うん、あの間柄やけど、あれっていうのは多分歴史観から、普通の歴史観から言うと全くあんないい関係ではなくて、
うん、
草刈正雄が向井に頭ごなしにつまらんて、
うん、
うん、でね、こういう話を家康のね、死期が近づいた時に本田正信が、
うん、
豊臣を滅ぼすっていう時に、うん、殿ではないと豊臣を滅ぼせられないと、うんうん、そんなに焦るのは俺の死期が近いのか、間もなくでございますと部下が言うわけよ、
うん、
うんうん、措置もその後流れるつもりかと、そんなバカなと、殿がいないこの徳川に私が何ぞ面々としてね生きながらえようかって、って言って秀忠の前で言うわけよ。もう
ショックでしょうね。
そうよ、だからもうこれ以上ね、僕はなんかみっともないなんか生き様をする気はないって言ってね、
うん、
うん、だからこうそのやり取りを聞いて、だからああいう関係、今のお坊とお坊のねあれっていうのもものすごくなんかこうなんかすごく違和感があるね、落ち着いてて、ね、
うん、
で死ぬわけよ二人とも、
うん、
ね間がね、本田正信の方が年上なんだけど、家康が死んで二月ぐらいぐらいに死んでんだよね、
私ますだけしてって感じ、うん、
で本田正信の息子に本田正純っていう、これが優秀な官僚がおるわけ、
うん、
息子、これが秀忠に目つけられて親父にいじめられたけ、
ああ
、もうこれはあの
釣り目つけた、
いろんな釣り天井事件っていうねっていう事件がある、これはもう本当冤罪、
うん、やっぱ秀忠がいい人じゃないじゃないですか、そしたら、
だから今のお坊のさあれっていうのはなんかすごく綺麗に作ってるなと思うな、
うん、
でまあそれはね、そのいろんな歴史観っていう見方によるじゃない、うん、まあ長くなりましたけどね、すごく勉強をさせられる、
うん、勉強になりましたの、
うん、話なのね、昔のね、
やっぱでもトップにそうやって立つ人には必ず彼に誰かいるってことですね、
まあそうですよね、
田、うんぼね、
一人じゃね、
うん、
なかなか世の中うまいこと言うのね、
うんうん、
いや今日は久しぶりの講談で、うん、スペシャルバージョンで、
うん、
ちょうど1時間で皆さん15分ずつぐらいをきれいに分け合ったような、はい、
すごい、
ありがとうございました、
僕らのベスト3でした
、僕らのベスト3でした、ありがとうございました、
ありがとうございました、ありがとうございました。